今日は第5週、第5週というのは市ヶ谷教会では、子どもたちも最初から最後まで、礼拝にずっと出ましょうという礼拝の日です。静かに子どもたちも前の方で、難しい言葉かもしれませんけど一生懸命聞いてください。先日ですね、新聞を見て私はびっくりしました。ある新聞の記事が、本当に将来こんな風になるのかな、びっくりしたことがありました。それは何かというとですね、見出しにこういう風にあったんです。人工知能、人間を超える日が現実味、こういう見出しでした。人工知能、コンピューターのことなんですけど、人間みたいに考えることができるコンピューターが今この世界で使われているんですよね。数ヶ月前でしたっけ、日本のプロの将棋のプロの人たちが5人ぐらいと、そして、コンピューターと、人工知能なんですけど、これと将棋をやって対戦したらね、覚えてる？結局人間が1勝したんですよね。あと4勝は全部コンピューターが勝っちゃった。これは驚きですね。チェスではもうずっとずっと前に、確かディープブルーっていう名前のコンピューターだと思うんですけど、世界チャンピオンを任しちゃってますよね。で、将棋はなんかチェスよりもう少し複雑なんですって。時々なんていうんですか、相手の駒を取ったりし、取ってそれをまた使ったりしますよね。だからすごく複雑なので、将棋ではそういうことはないんじゃないかって言われていたのに、とうとう将棋でもプロの棋士が負けちゃうようになってしまいます。それだけではありません。大学の入試問題、英語とか数学とか国語とかいろいろあるでしょ。大学の入試問題を今コンピューターがやってるんだそうです。それで一流大学の入試合格率がなんと 80% を超えたそうです。コンピューターですよ皆さん。コンピューターがたくさんの人間の受験生と混じって解いたら 80% 大学に、一流大学に合格しちゃうんですって。もう人間のように考えてるっていうことです、コンピューターが。それから確かソフトバンクでしたっけね、ロボットを販売するそうですね。20万円で家にロボットを置いてロボットとおしゃべりができるようになってるんですって。これも驚き。もう一つびっくりしているのは、もうすぐ、もうすぐといってもいつか分かりませんけど、自動車も無人で運転をするようになるかもしれないそうです。無人で運転できるということは事故がまず起こらないっていうことなんだと思うんですけど、もし運転しなくていいんだったら、会社に行くときなんかですね、後ろの席に座って寝ながら会社に行けちゃうわけですよね。そんなに遠くない将来はそういう時代がやってくるかもしれないっていうんです。でもこれはそういうふうに考えるとなんか楽しそうな世界も見えてくるけど、ちょっと怖いですよね。この話を、こういう話を考えると、私はいつも一つの映画を思い出すんです。多分この中にもご覧になった方、古い方ご覧になっていると思うんですけど、 2001年宇宙の旅という映画です。1968年の、スタンリー・キューブリックという奇才と言われている監督が作った映画、2001年宇宙の旅。1968年ですから、まだまだ21世紀ははるか先のことって思っていた時代にできた映画なんですね。そのワンシーン、一つの場面が私は今でもくっきり覚えているんです。この2001年宇宙の旅、この映画を知らない人のためにちょっとお話をしますとですね、2人の宇宙飛行士がミッションを受けて、木星の探検に行くんですね。木星を調査をしてくるというミッション、指令を受けてですね行くんです。で、人間だけではダメだもんですから、コンピューターがそこに入ってるんですね。人工知能のコンピューターが、HAL-9000 という名前のコンピューターです。 HAL-9000、 HAL-9000 という名前のコンピューターなんですが、コンピューターが計算してくれるから正しい軌道にこういつも直しながら木星に向かってこう旅をする。ところがですね、この二人の人間の宇宙飛行士はおかしいことに気づくんです。なんかすごく危ないところに行くんだけれども、それを平気でこう行かせてしまうというか、このままだとちょっとこれは危険だぞ、こんなことを人間たちが感じ始めるんですね。で、実はですね、この二人の宇宙飛行士はだけが知らなくて、このロケットを、宇宙船を開発した人たちは二人の命のことなんか二の次にして、とにかく木星に行く、そのようにHAL-9000というこの人工知能をコンピューターをもうコントロールしてたんですね。HAL-9000には必ず人間の命が犠牲になっても木星に到達しなさいという命令が書かれていた。で、二人の人間は宇宙を旅するうちにですね、その辺のおかしいなって思うことに気づき始めてですね、ひそひそ話するんです。どうもこのHAL-9000は私たちの考えと違うことをいつもやろうとしていると、このままHAL-9000に従っていると大変なことになる、私たちの命が危ないということに気づいてですね、もうコンピューターのスイッチを切ろう、コンピューターをシャットダウンしようと、こういうお話を、するんです、二人がね。で、その場面をですね、二人が向き合ってこうおはしゃべりしている、そこをこのコンピューターの、言ってみれば CCD カメラみたいなレンズですね、レンズを通してその二人がこう会話しているところを映しているんですね、映画の中では。つまりですね、コンピューターが二人の唇の動きを読んで何を話しているかを読み取って、二人の宇宙飛行士が自分をストップさせようとしているということを悟るんですよ。HAL-9000はその後この二人の宇宙飛行士の命を奪おうとします。そうした映画なんですけど、そのレンズ越しに二人が会話をしているシーンというのが私には忘れられない、今でも覚えているのであります。コンピューターが人間に逆らった行動を取り始めるわけであります。もしもコンピューターがどんどんどんどんもっともっと進んでいって、自分の意志、心、考えを持ってしまったら人間に逆らわないでしょうか。こんなありえないような話がひょっとすると現実味を帯びるかもしれないんですね。さっきも言ったように、無人だ、自分が運転しなくてもちゃんと車を運転してくれて 連れて行ってくれればこんな楽ちんなことはないんですけれども、そういうことを期待する反面、ひょっとしたらこのまま行くと人間がコンピューターの奴隷になってしまうかもしれません。許可学校の皆さん、君たちが大人になった時そんな時代が来たらどうする？やだよね。ねえ、コンピューターの奴隷になんかなりたくないでしょ。あと3年すると、今年2014年だから2017年でしょ。2017年に何があるか知ってる？太一くん、太一くんはやっぱりそれを期待してるか。あと3年でどうだろう、人が運転しなくても車が連れてってくれるかな、なるかもしれないけど、多分ね、まあ今度教科学校の先生に教えてもらおうね。あのね、2017年ってすごい年なんですよ。2017年っていうのはね、その500年前にマルチン・ルター、みんな知ってるよね、ルーテルの名前の元の人ルター先生、このルター先生が宗教改革というのを起こしたのね。で、あと3年するとそれから500年経つわけ。500年ってものすごい時間の幅があるけれど、500年前ってどんな世界だったかっていうとですね、教会がものすごい力を持ってたんですよ。政治も動かしちゃった、王様みたいだった教会がね。で、教会の言うことをみんなが聞かなければいけなかった、まあ、そんな時代だったんです。でもね、同時にね、500年前っていうのはね、みんながいろんなことに気づき始めた時代でもあったんです。あれ、教会は人間がいい加減な人間が罪があるから、ちゃんと神様に神様に正しくするためにもっといいことをいっぱいしなさいって教会はいつも教えているけど、で、あなたたちはダメだダメだっていつも教会は言うけど、ひょっとしたらそうでもないかもしれない。人間ってものすごい力を持ってるかもしれない。そんなことに気づき始めたのが500年前なんですよ。ルネッサンスという言葉があるでしょ、聞いたことないかな。そのうちみんな大きくなったらね、聞くと思うけど、その、まあ、500年もうちょっと前からなんだけど、700年ぐらい前からかな、人間ってすごいことができるってみんな気づき始めたんです。レオナルド・ダ・ヴィンチっていう名前聞いたことないですか、皆さん。この人すごい人ですよ、ね、数学もできるし、それからなんだ科学もできるし、からお医者さんみたいなにのこともできるし、ものすごい物知りの人だったんですね。このレオナルド・ダ・ヴィンチのような人がね、世の中にいっぱい出てきたんです。で、人間であんなこともできる、こんなこともできる。今はみんな太陽の周りを地球が回っているって知ってるけど、500年もうちょっと前の人たちはね、知らなかったん、それを。地球が真ん中にあって太陽が回ってると思った。でもその頃の科学者がいろいろこう調べて勉強していったら、いやー、これはどうも違うな、逆だな、ということが分かって、私たちは今地球は太陽の周りを回っているということを分かってるんだよね。これもね、人間が賢くなったからです。どんどんどんどん人間が賢くなっていった。で、人間が賢くなっていくとですね、教会はそれまで、いや、お前たちはバカだバカだバカだと言い続けてきたんだけど、いや、そうじゃないそうじゃないそうじゃない、人間は結構賢いよ、神様のようにひょっとしたらなれるかもしれないよ、こんな勢いがガンガンガンガンと出てきたのがその頃の時代だった。だからね、まあ、宗教改革っていうことが起きたのも、人間が いろんなことができるようになったからでもあると思うんですね。それでルターという人はですね、このいろんなこと、いろんなルターもたくさんのことをしたんですけど、ルターは聖書をドイツの言葉に翻訳をして、誰でも聖書を読めるようにしてくれました。今私たちは日本語の聖書があります。でもね、500年前はね、ラテン語の聖書しかなかった。誰も読めない。教会の人たちしか聖書を読めなかったけど、今は教会学校の皆さんだって聖書を読めちゃう。でしょ？これはね、ラテン語をいろんな言葉に翻訳をするようになったからです。日本語にも翻訳されました。だから私たち読める。ルターは、聖書の言葉は教会の人たちのためだけじゃダメだ。全ての人たちが聖書の言葉を読めなければいけないということで、ルターの国のドイツ語に、聖書をこう訳し直したわけですよね。そしたらみんなが聖書のことを知れるでしょ。ちょうど何て言うんですか、コンピューターが使えるようになって、みんながこういろいろと分かんなかったことがどんどん分かってくるようになったのと同じようなことが500年前に起こっていたんですね。でルターはこの人は学者でした。聖書の研究者。実はここでとっても皮肉なことが起こりました。人間は本当はもっと賢い、力がある、人間って素晴らしいんだっていうことが分かってきたんだけど、ルターさんがですね、聖書を一生懸命研究していくと、あれ？って思うことがあったんですね。ルターは、人間はどこまで賢いんだろうか、人間はどこまで神様のように正しくなれるんだろうか、一生懸命聖書を勉強して研究して調べたんですね。そしてルターがたどり着いた結論、答えっていうのはですね、結局人間は神様のようになれない。人間は心の中に罪がある。人間の心の中には悪い思いがいっぱいある。これを自分の力で消すことはできません、という答えをルター先生は出したんですね。ね、人間は何でもできると思ってみんな一生懸命頑張っていろいろこう調べていったら、ね、空の動きもわかるし、それが素晴らしい絵も描けるようになるしね、それまでにずっとずっとこう押し殺されていた人間の力っていうのがパーッと花開いていって、ひょっとしたらこのままいったら神様みたいになれるかもしれないってみんな期待を持ったんだけど、ルターは聖書を調べた結果、人間は罪がある、いけない心がある、正しい心には絶対なれない、こういう答えをルターさんは出したんですね。これをね、ルターはこういう言葉で言いました。私たちは罪の奴隷になっている、ね、罪というのが私たちの中にあります。赤ちゃんにだってある。教会学のお友達皆さんはね、そんなことは大人と比べたらまだまだないかもしれないけど、みんなの中にもね、いろいろ悪い心がいっぱいあるんだね。それ学校でも多分経験すると思うし、先生からも教えてもらうと思うけど、自分の中には、浅野先生もこんな神様の話してるけど、でも悪いお心がいっぱいある。それを聖書からも教えられているし、自分もそう思ってる。ルターはね、そのことを教えてくれた。罪の奴隷になっています、ね、幼い小さな小さなお友達でも赤ちゃんでもそうなんですね。罪から逃げられない、そこから離れることができない。残念なんだけど、私たち人間のこれが本性です。 人間の特徴です。神様と人間の一番の違い、それは私たちには罪がある、これを自分で消すことはできない、罪の奴隷になっているということなんですね。今日の先ほど読んだイエス様のお話、何が書いてあったかというとですね、罪人という人が出てきました。まあ罪人というのは別に犯罪を犯した人ではないんですけど、ファリサイ派の人たちが立派な人ですね、ファリサイ派の人たちが罪人っていうふうに名指ししてこう言っていた人たちがいるんです。どうですか、教会役の皆さん、あなたは罪人ですなんて言われたら嫌ですよね。ねえ、やっぱりね、嫌だったと思う、大人の人でなんだけど、ファリサイ派の人たちがそんな風に言っている人たちがいる。でイエス様はね、そういう人たちと一緒に食事をしていたんですね。罪人って言われている人、多分みんなから嫌われている人、避けられている人、差別を受けている人、そういう人たちとイエス様は食事をしていた。そしたらそれを見たファリサイ派の人たちが、あなたたちの先生は罪人と一緒に食事をしている、あんなことをすると汚れる、しちゃいけないことをやっている、なんていうことをファリサイ派の人たちはこう言ったわけであります。でもイエス様はそういう人たちと一緒に食事をしたんです。でイエス様はその時こう言いました。丈夫な人に医者はいりません。医者が必要なのは病気の人たちです。そうだよね、みんな元気だったら病院行きません。でもお腹が痛くなったり風邪をひいてしまったらお医者さんに診てもらいます。その通り、お医者さんが必要なのは丈夫な時ではありません、病気になった時であります。私たちも病気になります、私たちも弱くなります。イエス様はもう一言言いました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。罪人って誰でしょう、皆さん。先ほどのルターのお話を思い出してください。ここに座っている私たち全てが罪人です。赤ちゃんも幼い子供も、聖書のお話をしている私も、全てが罪人であります。病人、罪人、助けを求める、こういう人たちのためにイエス様は来てくださった、こういうメッセージを今日のところから聞くことができます。ところが私たちって、まあ、子供たちはそうでもないかもしれないけれど、大人っていうのはですね、ファリサイ人になりたいんです。いい格好したいんです。立派な人に見られたいんです。本当は全然立派でもなく汚い心はいっぱいあるのに、立派に見られたいんですよ、よく見られたいんですよ。これがファリサイ人です。私には間違ったところはありません、間違っているのはあなたです。こんな風にですね、言いたくなるんですね。ですから私たちもファリサイ派になってしまう。君たちも大きくなったらそうなるかもしれないね。でもイエス様は私たちが罪があるということ、心の中に本当に申し訳ないことがいっぱいある、これを知って、そして神様に許しをお願いして 生きている限り、イエス様は私たちの私たちを許してくださる。私たちはイエス様に許されながら生きていくことができる。自分の力では無理でも、イエス様が私たちを許してくださって神様を受け入れてくださったのです。どうかこのイエス様の出来事を思い出してですね、イエス様がいつも私たちと一緒に食事をしてくださる方だということを思い出してください。それから、教会学校の皆さん、学校でいじめないですか？いじめられている人がいたら、きっとみんながいじめてしまっているとしたら、皆さんファリサイ人にもなってますよ。イエス様はそういう人たちと一緒にいてくださいますから、私たちもイエス様の言葉を聞いた私たちは、一人ぼっちで寂しそうにしているお友達と一緒に仲良くして、そしてイエス様のように友達になってあげてください。お祈りします。天のお父様、イエス様は私たちの罪をよく知っていて、そして私たちが神様の前に正しくなれないことをよく知っていて、そんな私たちを許してくださるために来てくださいました。神様、私たちは罪があっていつもファリサイ人のようになってしまいます。そして人を裁いてしまいます。どうか神様、そんな私たちが顔を出したら、そのことに気づかせてください。そして神様の前に心低く謙遜に悔い改めて、あなたの許しをください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。